時刻は11時4分に間もなくなります。今日はゲストトークということでスタジオのお客さんをお迎えしてからですねお送りしていきますけれども、今日はですね高平地域で自然との共生を目指して活動しています NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
今月もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろこの1ヶ月振り返ってもらったり、まあ、これから予定なんかをね、はい、お話しいただいておりますけれども、はい、今のまあ高平地域のですね、はい、様子なんかもお聞きしたいなと思うんですけれども。
そうですね、
はい、いかがでしょうか。
ああ、まあ、あの高平地域に限ったことではないと思いますけど、
はい、
今年はあの寒いですね。
寒いですね。
はい、ねえ、この間なんか、うん、高野山が一番で、
はい、
その次が三田って出てきましたからね。
ニュース
でね。豊岡とかそんなとこもあるでしょうっていう感じやけど、そうそうそう、どうなってんのいう感じで ね。びっくりしましたよ。
三田寒いんだってね。
ねえ、さすが関西のチベットとかね。
いろいろ言われてますね。
そうです。
その通りですね。はい、よく冷えてますけども。
はい、そうなんですね。だからあの雪がすごいよく降りますね。
う
ん、
そうですね。あの4月でもよく降りましてね、今シーズンは。
そうですね。やっぱり、まあ、ちょっとこっちの方が暖かいんですかね、うん、シデハラっていうところが、まあ、高平の入り口にあるんですけど、そっちのそのシデハラからちょっと上がっていったら、はい、もう雪がね、待ってて、ね、この市内の方はね、でないっていう感じもよくありますね。
同じサンダーでもね、
同じサンダーでも違いますね。
違いますね。
はい、でも今年はお正月のね、31日に雪が降りまして、
年末に、
はい、うん、で積もりましてね、
積もりましたか、
はい、だから雪のお正月でね、
あ、そうなんですね、
はい、で私たちの地域ではね、高見府神社っていうね、六花村っていうの神社があるんですけど、はい、まあ私たちのその地域で毎年お正月にはね、はい、朝、そうですね、朝は何時頃かな、私は8時ぐらいにね、うん、皆さん、まあ、男の方が行かれるんですけど、私は移住してきて、必ず夫婦でね、まず氏神さんに、その高見府神社さんに、はい、お参りして、それで社務所でね、おみきをね、はい、ちょっと上がらせてもらって、今年はありました。で、まあ、だいぶこう距離離してね、
は
い、
感染対策でね、
はい、でちょっとそこでいらっしゃる方と、まあ、今年のね、いろんな農業のこととか、天気のこととかちょっとお話しして、はい、それから次はその足でお寺さんにね、
はい、
私たちは禅宗の勇勝寺さんっていうんですけど、曹洞宗の、
はい、
そこにまたお参りして、ちょっと上の方ですからね、
まあ、歩いて
どうで、いや、うん、それはずっとね、もう車で行くんですけどね、で行って、またそのお寺さんで、はい、ちょっとご挨拶して、またそこにいらっしゃる方と
お話しして、
ちょっとお話ししたりしてね、で帰ってくるというのが、もうこの10年ね、まあ、皆さんのね、その風習ですね、で私たちもそれに習って、はい、
お大丈夫されて、
はい、だから出かけるときはもう全然ね、もう車の跡も何もなくて、本当にすごい雪がちょっと積もって、ほんで、ずっと綺麗なね、雪の上に、はい、点々とね、はい、獣の足跡。
ああ、そうなんですね。
これ何やろう言ってね、鹿にしたらちょっと違うしな、ウサギかとかね、なんかね、分かんないけどね、トントントントンってね、足跡がついてました。
雪の上にね、はい、ついてね、
そんなんでね、あ、うん、まあ、先に歩いてたやつがいるとかね、なんかね、そんなんでね、車の足跡、あれはない、私はないから、
動物の足跡が、
そう、動物やねとか言ってね、人間ではないわ、これ長靴と違うわとかね、
自然が豊かですね。
そうそう、そうですね、まあ、そんなんで、まあ、新年迎えたんですけど、
うん、あ、そうですか。
まあ、その前にやっぱり、うん、12月ですね、はい、12月はこちらに来た時は、その醤油絞りを、ね、はい、もう終わって、その檻っていうのがありまして、はい、それがこう沈殿するのをずっと待ってた時期で、
うん、
で25日に、はい、そのずっと沈殿した醤油の大きな100リットルの樽2つあるんですけど、はい、そこから石油ポンプのこう電動ポンプがありますね、はい、それでそーっとね、まあ、新品 の、 そのポンプですけど、それを使ってそーっとね、組み出し、醤油の組み出しをね、
そうなんですね、
しまして、ね、でそれをみんなでね、はい、20組ですけども、うん、それで一升瓶にね、はい、ずっと分けていくんですよ、
はい、お醤油を、
はい、 で、まあ、その前の絞りの時に取った生醤油っていうのをちょっと今日ね、
うん、
香りをね、
お待ちいただいてね、
はい、もう、
生醤油なんですね、
生醤油っていうんですよ、はい、それは全く熱処理してない、お醤油なんですよ、
そのまま、
はい、そのまんま、
はい、
で味も見てもらった
すごいいい香りしますね。
そうでしょう、
ね、
でね、もう味がね、うん、どういうのかな、これだし入れてないよねって、
そう
そんなようなね、そんな感じのね、びっくりするぐらい、まあ、初めてですから、私たちグループでね、
作ったのが
とかいう感じでね、うん、で、おいしいおいしいってみんなでね、
いい香り、
そうですね、
お餅つけたいですね、
お餅もね、一番わかるのは、おかゆさんですね、
おかゆさん、
はい、
前回ね、お話ね、
はい、そうです、言いましたね。で、まあ、それが生醤油で、それから今度はその絞り、組み出したね、はい、一番上の層と2番目と、で、一番下の層で、はい、その一番下のは煮物に使います、はい、で、上の方は、はい、お刺身の醤油とかけ醤油ですね、それに使いましてね、まあ、せやけどこんなにね、手作り醤油ってね、美味しいもんなのかってね、
うん、
まあ、味噌の時もね、私は町に住んだ時は味噌は買ってたんですけど、うん、こっち来てから、10年前から味噌ね、味噌作りもしました、その時も、手前味噌ってよう言うけど、ほんまに美味しい、手前味噌は美味しいって思いましたけど、うん、今回ね、まあ、こんなに醤油
ね、
手作りの醤油って、こんなに美味しいもんかってね、もうつくづくね、もう感動しました ね、
はい、香りもいいし味もいいし、もう何をつけても美味しいし、
そうなんですよね。で、まあ、また来年もね、作らせてもらいたいと思って、絞りさんがね、笹山の福住いうところに住んでいらっしゃるんですけど、はい、またお願いして、
そちらから来られるんですね。
はい、そうです。まあ、うちの方はね、小垣のずっと奥ですから、割に高平からはそんなに遠くないんですよ。で、若い、まだ若い方ですけど、その方がね、来てくださるんです。で、まあ、去年はね、4月に仕込んだんですけど、もう4月言ったら、今年はもうまた稲作りしますので、種もみおろしとか、そういう、まあ、農業のね、すごく忙しく野菜作りにしてもね、でも今年は寒仕込みっていうのがあるっていうのが知りました。
寒仕込み、はい、
だから2月ぐらいにね、始められないかってね、今お願いしてるんですけどね、それもまあ、ちょっと今年はやめるいう人もね、もう自分で作るいう人も出てきましてね、
そうですか、すごい、
で、抜けられたので、で、フェイスブックとインスタグラムでね、ちょっと募集させていただいたんです、はい、そしたらそこからもね、応募がありましてね、
またつながって、はい、
で、まあ、今度また新しいメンバーでね、醤油作りをね、
作ろうかと
するんですけどね。
はあ、そうなんですね。これ豆結構使うんですか、じゃあ。
そうですね、豆、私もどれぐらいのね、そのグラム数で、そのもう醤油絞りさんに、絞り師さんにお任せしてるんですけど、
そうなんですね、
やっぱりその土地 の、その私は高平の二十日川の谷沿いですわね、はい、で、そこの気候と、はい、それからその都市の気候と、はい、それからもう驚くことにね、その作ってる人の、はい、まあ、どういうんですかね、仲良し度合いとか、なんか親密度合いとか、なんかそのやっぱり特徴がね、それで味がね、変わってくるんですよ。絞りさんがおっしゃるにはね、なんかそれでね、その場所場所、人によってね、なんか違うって言われるんですよ。まあ、いろんなとこ行ってらっしゃるので、それが分かるんですけどね。
それが出るんですね。
私もそれをね、びっくりしまして、そういうのが出てくるんか。
使う材料はね、大差はないと思いますけどね。
もう全く一緒だと思います、まあ、気候はちょっと違うでしょうし、その谷谷よってね、やっぱりその醤油の絞りさんは、いろんな谷でね、いろんなところでね、やっぱり作ってみたいって、今ももちろんいろんなところで作ってらっしゃるんですけど、なんかそんなをね、おっしゃってました、ね、
それぐらい特徴が出るもんなんですね。
そうみたいですね、不思議な 生き物だなと思って、ね、思ってるんです
けど、お水も地元のお水を使って、
はい、まあ、地元っていうのか、私とこは自分とこ の, その、まあ、浄水っていうかね、還元水にして使ってるんですけど、
そうなんですね、
本当はまたその湧き水とかがあったらそれもいいんでしょうけど、
変わってくるんでしょうね、
まあ、それは変わってくると思いますね。
じゃあその仕込んでもらって、その後何かお世話するとか、佐藤さん側がすることってあるんですか？
そうです、やっぱりね、この醤油はね、そのみんな蔵とかでね、はい、暗いとこで作られるのが普通なんですけど、この私たちの作ってる絞りさんにお願いして作ってる醤油は、お日様に当てるんです、
はあ、火に当てる、
はい、でまずやっぱり最初 の, その仕込みの時に、まずビデオがありまして、でそれを考えられたね、長野県の萩原さんっていう人なんですけど、その人の、なんでそういうことをしようかと思ったかとか、でその人の生き様ですね、それがビデオになってまして、それをまず見ていただいて、でそこからまあお勉強ですね、しぼりさんがね、講座してくださって、ね、しぼりさんがどんな風にその方に会って、でまあ、その方は亡くなられたんですけど、その方の、ね、意思を引き継いでらっしゃる方、そのような活動とか、そんなんもね、こう見せていただいて、で、まあ、私たちに教えてくださるしぼりさん の, その紹介とか、まあ、どんなことを考えてやってらっしゃるとか、そういうことをちょっとお伺いして、それからいよいよ、まあ、高平交流センターでするんですけど、またそこで、一緒にこう仕込みをするんですけどね、でうちの里の山に帰ってきて、玄関に大きな樽を置きまして、でそこに仕込んだものを入れて、でその日はもうそれでね、
そのままで、
はい、でそれから3日ほど経って、何回か3日目で数回して、でそれで2月はまあ多分終わると思うんです、3月からは多分1回、月に1回ね、つまり小鍋でね、ずっと醤油の樽の上から、上を右の新しい樽に、はい、だから上を下に、つまり天地返しって言うんですけど、はい、それを月1回ね、しまして、で12月とかね、に11月か12月に、まあ、それをよう見てくれてはるんですけど、ほんで絞るんですけどね、
あ、絞り時はこの絞りさんが、まあ、ぼちぼちかなっていう判断をしてくれて、
そうですね、はい、そうです、11月ぐらいに見に来てくださるのかな、それまではもう
ずっと皆さんが
途中で1回7月ぐらいにね、また見に来てくださる、はい、ほんであとは全部そのメンバーで。
で、お世話すると。
はい。
天地返している
とそうです。はい。だから小さいね、幼稚園のね、行くまでの子から、ずっと中学生も来ましたし、去年はね。で、うちの主人みたいにね、年取ってる人もいますし、だからすごい年代の幅も広く、
幅広いですね、
で、住んでるとこもね、ニュータウンとかね、
みんなそれぞれバラバラでね、
いろいろ違ったところから集まってきて。だいたい去年は19家族、今回は20家族です。だからそういう人の味っていうかね、
それぞれのね、
楽しみですわ、
思いが声かけながら食べてくれたり、
ね、
美味しくなれ、美味しくなれ、
そうそう、美味しくなれ、そうです、そうです、はい、
じゃあみんなの気持ちも入って、
そうなんですね、
熟成されていくと、どんどん、
はい、そうなんです、
あ、楽しみですね、
はい、
また今年もね、
はい、まあ、今年はその一方では醤油搾りをその25日にしてる、もう一方では、それはうち の, その、里の山鹿の事務局のあると、古民家でやってたんですけど、もう一方では同じ日に、高平ふるさと交流センターで、ゆず仕事っていうのを、ね、はい、やりました、
いただきましたね、
はい、はい、応募された方と、はい、でまあ、講師になってくださる、学園長に住んでいらっしゃる、お母さんですけど、その方と一緒にね、やってくださったんですけど、
そうなんですね、はい、じゃあそのお話はじゃあ一曲挟んで後半にお聞きしたいと思います、
はいはい、
この時間はスタジオにゲストをお迎えしてお話をお聞きしております。今日はですね、高平地域で自然との共生を目指して活動しています NPO 法人里の山鹿から佐藤悦子さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
いろいろ取り組みね、今、曲かけたりでもお聞きしたら忙しい、はい、皆さんこうたくさん参加されてね、
は
い、
そうですね、
で、まあ、同時進行ということで、
はい、
柚子のね、
柚子のね、柚子を使う、昔私たちの堺地区では、はい、なんか、どの家にも、柚子の木を、 ゆずの里にしようということで、ゆずの木を1本か2本ね、はい、ちょっと配られたっていう、はい、あのなんかあるらしいんです。
そういうのあったんですね、ゆずの里にしよう
という。この家にもゆずの木がありまして、はい、で随分なってでね、うん、でまあ皆さんそれほど取られないので、みんなどうやどうやって言うとか、
はい、
もらったりね、はい、でまたこっちからね、いっぱいになってるの見たらね、そこのおばあちゃんとか、あれくれへんって言って、ええでとか言って、でもらったりね、なんかそんなにしてゆずがね集まりましたので、でまたそのゆずをね、うん、作るゆず仕事、ゆず仕事っていうんです
けど、ゆず仕事、
はい、で午前中は、はい、ゆずジャムとか、はい、それからゆず味噌とか、作ってもらっといて、はい、こっちは醤油絞りしてる、
ね、醤油
汲み出ししてる、はい、でそのちょうど汲み出した醤油を使って、はい、昼からは、ゆずポン酢、
ゆずポン酢、
はい、
もう
それが作りたてのね、その醤油とね、それでね作ってね、でもすっごいやっぱりこれもね、はい、美味しいですね、
美味しいでしょうね、はい、
もう本当にね、こんなにねゆずポン酢がね、美味しいもんかって、いつも市販のものを買って、まあそれも美味しいんですけど、へ、っていうぐらいね、
やっぱり手作りするとね、
そうですね、
はい、違いますよ ね、 ね、絞りたて、どちらも絞りたてですもんね、
そうです、絞りたてです、ね、なんかそれをね、みんなでね、ワイワイとね、でも食事はその古民家でね、やったんですけど、
もう集まって
皆さん
集ま
って、みんな一緒にね、
一緒になって、
部屋はちょっとね、
分かれて
ね、離れてですけど、でももうあっちでゆず仕事の人は食事をね、またね、いろいろ話題でね、でこっち側では醤油の組み出しの方たちが、ご飯食べてたり、その辺で子供があっちらおろおろしてたり、ね、
いいですね、すごい。
なんかさっきもね、いつも一緒に話してましたでしょ、親戚でもない、
そう、
血縁関係があるでなし、そうですね、どういうね、これはまあ地域もバラバラ、
そう、同級生でもないし、
同級生
世代もね、バラバラ
ですもんね、そうですね、同じ PTA のあれでもない、はい、なんか本当に世代もバラバラ、で、ね、地域もね、はい、バラバラ、
世代もバラバラ
で、関係性があまりない、でそれが集まってきて、で楽しくね、
でも楽しく過ごしてると、は
い、そういうなんかコミュニティ作り、まあ、そういうのがこう何かいろんなイベントをすることによって、でやるたんびにみんな仲良しになっていきますし、こういうコミュニティ作りっていうのはなんか魅力的で、
いいですね、
はい、みんなすごい仲良くなられます、集まってきた時はね、まあ、私とその人はよく知ってますけど、横のつながりが、
まだね、そんなにないですもんね、
そうなんです、それが同じように農作業したり、醤油作ったり、味噌作ったり、なんかそうしてイベントでもゆずしたりとか、でそれ以後またつながってたりしますからね、
そうですね、
で、まあ、そういうふうにこう人が人とつながっていくっていう、こういうのつながりの場を作っていくってね、そういうことをなんかやってらっしゃるね、いっぱいありますけれども、そういうこれはこれからのね、まあ、世の中でどうですか、 IT でね、あまりこうね、Zoom とかでね、あんまりこう、しない時代になって、こう直接 ね、
そうね、難しい
顔と顔がね、こう、それでもこういうの大事になるんじゃないかなって、ね、やってみてね、10年やってきてね、これから新しいね、一つの社会のね、人と人をつなげるね、なんかこれはすごい大事なことじゃないかなと、なんか感じるようになりましたね。
それもこう自然の中でこれができてるっていうのがいいですよね。
そうですね。またその里山っていうのが、人の心をこう引きつける何かがあるんでしょうね。で、またまたまうちが古民家だったと。
そうですね。余計にまたこう、皆さんも集まりやすいですし。
まあ、そう、集まりやすい。まあ、ね、庭もまあ広いし、まあ、割に呼んでこう来やすい。その3だから20分ぐらいでね。
あ、皆さん
ね。それも一つのね。まあ、そういうところに拠点を構えてね、すごくこういうのって魅力的な活動なんかなって思いまして、
ね、横にも広がり縦にもつながって、
そうですね、今のこの時代にも ねコロナのこういう状況下のもとでも、なんかそういうふうに、ね、思いましてね、
やっぱりこれはいろんなことをみんなで一緒にしたりとか作業したりとかね、
そうですね、
っていうチェーンということです、はい、まだこれからの予定としてもいろいろこうね、
そうなんです、ところがね、やっぱりこの、まん延防止ですか、
コロナでね、
はい、311日に里芋のね、里芋シリーズをやるって言ってましたんですよ、はい、だけどね、中止になりましてね、
あ、残念、
は い、まあ、前もってね、横演習したんですよ、試食会。
試食会、何を作ったんですか。
あのね、里芋のコロッケ。
里芋コロッケ。
はい、あのジャガイモとはまた一味違うね。ちょっとなんかの味のこってりしたね、はい、それにね、鹿肉をね、細かく刻んで、でまず鹿肉を炒めてもらうんです、はい、もう 私横で見てただけでね、はい、全部作っていただいたんですけど、はい、ゆず仕事した方にね、で全部こうきれいに炒めてね、はい、でそれを入れたんです。なかなか良かったですね、です鹿肉の里芋コロッケ、とても皆さん好評でね。
そうなんですね、
はい、それから次は里芋の、何だかな、里芋のコロッケでしょ。それから里芋に、
芋に、
はい、いわゆる醤油味ですけど、ね、お汁ですね、はいはいはい、それも里芋とあっさり入れてね、
いいですね。
なんか東北でね、芋煮会とかよく、
ね、はい、お鍋でね、ありますね、
はい、ありますね、で、まあ、味噌仕立てもあるんだけど、今回は醤油仕立て、はい、せっかく醤油があります、
この絞り立ての、
そうです。お、はい、でそれを使って、はい、これもなかなかね、美味しい、
美味しいでしょうね、はい、
で次が里芋のみたらし団子はい、まあ、ふかしてね、そしてそれをみたらしの味でこう絡めるっていうか、ちょっと大学芋風にしたんですよ、もう丸くしないでね、でそれをみたらし風の味付けで、これも大好評。
あ、いいですね、
でもそれはちょっと中止になりました。
あ、そうなんですね
残念なんですけどね、
本ちゃんがね、試食会まではできたんですけどね、
そうなんです、はい、
本ちゃんがちょっと残念ながら中止していく、
まあ、そうですね、はい、そうですね、でまあ、ワンデイノートリップですね、三田市の、
はい、
でこれ3月にね、今度は味噌作りをね、はい、またふるさと交流センターで借りまして、
なるほど、
で味噌作りをまた人数ちょっと制限しましてね、はい、この間12月31日に、はい、私たちのメンバーで、こっちの方に尼崎からね、はい、移住して来られた方が、はい、第3番目の三子の男の子が生まれたんです。
あ、そうなんですね、
はい、
で、でもそれは
その方、お母さんがやるって言うんです、うんうん、3月に。
そうなんですね、じゃあ赤ちゃんちょっと横に、
赤ちゃん連れて行ってね、寝かしといて、やるって言ってます。
あ、すごいですね、
はい、でまた3月の、下旬になりますけど、それは味噌作りをまたやらせてもらおうかなと思って ね、
新しい方も高平まだこう来られて、
ね、そうです、はい、
またこう若い子もね、
そうなんです、
赤ちゃん生まれたりということで、
そうです、赤ちゃんね、この間本当に貴重なね、もう高平もやっぱり赤ちゃん生まれる、ね、人数っていうのはすごい少なくて、
さ
あ今年は、もう数人じゃないですかね、まあ、私が聞いてるだけでもその一人ですからね、でまた今度2月にね、大阪の方からね、はい、ご家族が引っ越してこられるんです。
あ、そうなんですね、
だけどその方もね、子供さん6人いてて、
おー、すごい、
大家族。3人はもうね、結婚して、成長して結婚して、でもう3人もね、もう、皆さん成人してらっしゃる。
あ、そうですか。
で一番下が大学生かな、でその方が2月に引っ越してこられるんですけど、まあ、家族5人でね、こっち来られるんですけどね、
またこうみんな集まったから賑やかになりますね、そこもね、
はい、なんかお父さんは、なんか森 の公園の、なんかレンジャー、公園レンジャーみたいな資格を持ってらっしゃる、だからうちの里山整備のね、
ボランティアですね、
はい、そんなんでね、一緒にこれから活動ね、
ますますメンバーがなんかこうね集まってきます ね、充実してますね、
面白い、みんなで楽しんでね、
じゃあまだそういった移住の動きもあったり、はい、でこう里山の中でできることを企画されたり
そうですね、はい、今ちょっとまん延防止の、
落ち着いたらね、
落ち着いてからです、今ちょっと活動を ね、ちょっと中止してるんです、ね、はい、でまた落ち着いたら再開ね、みんなねもううずうず
うずしてるんですよね、早く行きたいなと、
そうなんです、ね、だからもう
春になってしまうとかね、いろいろね、
待ってるんですけどね、
じゃあまだまだ寒いね、はい、この日は続きますけどね、
そうですね、
でも、はい、まあ、そんな寒い日の中でもちょっとこう春の嬉しいお便りというか、
はい、
足元にね、はい、ちょっとこう
そうなんです、吹きの塔がね、
吹きの塔が
出てきましたからね、そこで一句なんですけど、吹きの塔、 早く芽を出しあられ浴びっていうんです。
あられ
すごいですよ。バラバラバラバラバラってね。
そうなんですか。
ちょっとうち波いたしてるとこがあるんですけど、突然バラバラバラバラバラとね、降ってきます。それがこの間ありましたしね。
あ、そうなんですね。
それでまた雪もね積もっても、それがね落ちるんです。ドサドサっての音がきます。
そうですか。
あのね、賑やかですよ。バラバラバラドサっていう感じ。
今そんな中で吹きの塔が
そうそう、ね、もちろん前にお話ししましたように、もう老梅はね、咲いて、満開ですし、
はい、
それから梅の花もちょっと咲き始め
て、あ、そうなんですね、
ボケが、はい、咲き始めて、
あ、なんかじゃあもう
今度は吹きの塔ですね。
なんか春がもうあれですね。
そうです。春が ね、 来たら吹きの塔がいっぱい出て、伸びるとか
伸びる、
はい、それからナズナとかもいっぱい出てきますから、それを春になりましたら、みんなに摘んできてもらって、それを目の前で、天ぷら
で、
はい、
揚
げます。
美味しいですよね。ちょっとほろ苦いですけども、
そうそうそうそう、
春の味を楽しむと、
はい、そうですね。まあ、その前に椎茸のね、金打ちがね、はい、ありますね、だから椎茸もちょっとずつ取れるんですけど、金打ちってこのね、金をこう打ち込んでね、
木にね穴開けて、
はい、叩いてね、
はい
はい、でそれが2月にね、
されるんですね。
はい、やりますね。まあ、そういうのもイベントでできたらいいんですけど、まあ、できたらということでね。
そうですね、
はい、
またそういった情報発信はFacebook とか、はい、インスタグラムとかで発信するので、
そうです、はい、インスタグラムのね、里山テーマパークっていう、
里山テーマパーク、
はい、
こちらでインスタグラム、
そうですね、はい、で Facebook は里の山がだよりっていうのがありまして、
は
い、
Facebook は里の山がだよりと、はい、
そうです、はい、それを見てくださったら、は
い、最新情報が載ってると、
はい、
ということで、
よろしくお願いします。
いけそうだなと思うのは、そちら申し込んでもらえれば、
そうです、はい、
参加できるということですね。わ、
はい、
かりました、はい、ぜひ皆さんね、高平地域で、楽しんでいただきたいなと思いますね、
はい、
ということで今月もお越しいただきました、はい、NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんでした。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。